んにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いします。今日は冒頭に、ご報告がありまして、私やっとシェントウジャンを作りましたというご報告からスタートしたいと思います。何のこっちゃという方もね、いらっしゃると思いますので、以前の配信で武藤と多分今年にやりたいことだったかな、最初に話したきっかけとしては、私がシェントウジャンという、台湾の朝ごはんで調べてもらうとすぐ出てくると思うんですが、こうおぼろ豆腐のような、豆乳をねこう黒酢と混ぜることでこう柔らかくふわふわのスープなんですけど、それを家でも作れるようになりたいって話してたんですね。でちょうど夏の配信でもそれを作るにあたって上に揚げパンが乗ってるんですよ。中国のね、台湾のこう揚げパンが乗ってるんですけど、あれが私やっぱり好きで、代替案としてちょうどね、武藤も昨日話してくれてたんですけど、オフでね、昨日は仙台府って言ってくれてたかな、それを麩を使っていたり、あとは、油揚げとかね、パンで代用している方もいらっしゃるんですが、私はその、揚げパンにこだわりまして、でそれをついに、業務スーパーで見つけたっていう話を、これもね先日していたので、そこからちょっと経ちましたがやっと作ったんですよ。で結果としてね、ちょっと失敗しちゃいまして もう食べたいが先行しすぎちゃって、全部なんとなく目分量で作っちゃったんです。そしたら結果としてね、酢の量が多すぎてしまって、味もすごく酸っぱくてで、あれ酢が多すぎるとなんかボロボロになっちゃうんですね。これも初めてのことだったんですけど、トロトロとこう豆乳とちょっとおぼろ豆腐が混ざってるっていう感じがそのシェントウジャンの良さなんですけれども、もう完全にね、なんかボロボロ豆腐みたいな、豆腐握りつぶしましたみたいな感じの食感になってしまって、ちょっと思ってたんと違うっていう感じになっちゃったんですが、材料はねもう準備は整いましたので、また改めてちゃんと分量を確認した上で作りたいと思っております。私ね、わりかしこうきっちりしてるとかね、神経質までは言われないかな。でもなんかこうきちきちっとしてる風にすごく思われるんです。でもちろんね、そういう側面もあるんですけど、ベースとしてね、結構いい加減なんですよね。もうなんか言葉通り私にとってはいい塩梅というかいい加減なんですけど、なんかわりかし雑な部分も多々あるんですよねで昨日ちょうど武藤がレコルトのねレビューを話してくれていて、私だったらね本当にあれこそ全部目分量で適当に入れてしまいますね。でもやっぱ武藤はね、バター 10g とかやっぱある程度ね、レシピに沿った、活用しているからこそ、毎回ねきっと美味しいものが作り上げられてるんでしょうけれども、なんか料理に関してはね、なんかいまいちですね私すんごいばっくりした表現になっちゃったんですけど、結構ね料理ってセンスありますよね。美味しいものはいっぱい食べてきている自負はあるんですけれども、なんかそのいい加減さとか、あとは、せっかちなので、何でもねこう早く早くっていうところで火加減も強くして焦がしたり、 なんかこう微調整がめんどくさくてガツンとやって、トースト焦がしたりオーブン焦がしたりとかっていうのをね、なんかよくやってるなーなんて反省をしながら、このシェントウジャンに関してはめげずに、ちょっとまさにこれっていう味にね巡り合えるようにもうちょっとこうチャレンジしてみたいと思います。なんか目指すはね、あのコストコに売ってるシェントウジャンのタレがあるんですよ。まあそれに、豆乳を入れればいいだけなんですけど、あれがねやっぱり美味しいんですよね。でもやっぱりなんか黒酢だけじゃなくて、お醤油とかねだけじゃなくて、なんかいろんなもの入ってそうな気はするんですよね。まあ、なので、もう少しちょっと研究をしたいと思います。で、10月に入って、結構来年度の2026年の手帳を、まあ、購入してたり、探していたりっていう方も多いんじゃないかなと思います。で、私もねすでに購入をしていて、来年をちょっとこう意識するようになったのと同時に、今年のね振り返りとしてやっぱりこうウィッシュリストに、結構最近はね取り掛かれているなっていう意識があるんですよね。まあ、あと2ヶ月半というところでどこまで、潰しにかかれるかっていう最後のラストスパートだと思うんですけど、まあ、まさにこのシェントジャンもそうですし、先日この配信でも息子と、鬼滅の刃をね見に行ったっていう話をしたと思うんですが、それも私のウィッシュリストの一つでした。で、まあ、子供とね映画見に行くっていうのは本当日常的なね、過ごし方のお家も多いと思うんですけど、まあ、何度も話してるんですが、やっぱりこう息子はちょっと座ってられないところが、まあ、親としても、まあ、心配というか、まあ、辛い思いをさせたくないですしね。で、本人も、鬼滅に関しても何回か行くって聞いたんですが、でも長いんでしょっていうふうに、座ることにじっとしなきゃいけないとか、動けないとかねいうところに、まあ、彼なりにプレッシャーを感じてたのかなとも思って、まあ、でも実際にね行ってみたらよかったんですけど、そうやって、まあ、できたことに対して、彼自身もなんかこう、あ、もう大丈夫かもって自信にねつなげてくれたらいいなと思いますし、まあ、きっと本人が興味あるものとか退屈しないものっていう作品のねチョイスはあると思うんですけれども、またね機会があれば、行きたいなって思います。あとは今年は自然を感じたいっていうね、山登りしたいまで言ったかな、そういう話もしてたと思うんですけれども、来週ね、意を決して、高尾山に登る計画をしているんですよ。ただ今 お天気がちょっと怪しくて、せっかくね私のこの気持ちを高めて、予定を組んだのに、ちょっとお天気でね延期になっちゃったらねちょっと悲しいんですけどね。またここからね気持ちが盛り返せるかっていうのもちょっとわからないからこの勢いで行っちゃいたいんですけど、まあねちょっとまたこれもご報告させてくださいという感じで、こう着々となんかウィッシュリストに手をかけてる感じがなんかね気持ちがいいんですが、まあいつやるかってそんなに大きな問題ではないですけれども、やっぱこうリストにしておくことで私はこれをやりたかったんだな、やろうと思ってるんだなっていうのが頭の中にあるだけで、まあねアンテナが張りますし大事なことですよね。で、この間のね武藤の読書会の話も2022年に言ったって言ってましたがね、それがねやっぱりずっとあったからこそ今回ねこう呼びかけを されたんだと思いますし、実現にね向けて動いたっていうのが、まあ何年越しだったとしてもやりたかったことができたってなんかすごくいいことですよね。個人的にもねなんか武藤さんの企画のイベントってなんか大変興味がありますが、なんかどういう感じになるのかね楽しみですよね。ゆるゆるっとお話し始めて、なんか私にしては珍しく雑談で10分経ったんですけど、今日実はお話しするテーマをそんなに決めていなくて一つ理由としてはこれ実はね2回目の収録なんですよ。本当は別で撮っていたのがあるんですけど、そのね内容を簡単にお伝えすると、先日行った美容院で、まあ、なかなかな接客を受けたんですね。 でそれはまあ、スタイリストさんっていうよりもアシスタントさんの、まあ、シャンプーがとってもイライラなのか、うん、ムカつきなのか、なんか納得してない感じなのかわかんないんですけど、まあ、負の感情がねめちゃめちゃ伝わってくる非言語コミュニケーションを受けたんです。でまあ、それがなんだろうムカつくとかっていう話では全然なくて、なんかね本当に不思議なくらい、なんでそんなにイライラしてそれを表に出してるんだろうっていう不思議な感じだったんですよね。でちょっと前に機嫌不機嫌の話で武藤と今年に入ってたと思うんですけど、これもねテーマで何回か話したんですが、私たちの間でも結構意見は違って、うん、でも私は何だろうな、そのねなんかイライラした原因っていうのを別にこう感情を抑えつける必要はないと思うんですけど、それはそれで扱いつつも、切り替えてほしい瞬間ってあるよなって思ってることには変わりはなくて、少なからずそのアシスタントさんのイライラの原因は私ではないことは確かだと思うんですよ。だからましてや、これカスタマーハラスメントに当たるのかわかんないですけど、髪をね切りに行っているからこそ、なんかそれを私には当てないでほしいって素直に思ったんですよね。もちろん言ってないですよ。で全体的な印象としてヘアスタイルも良かったですし、スタイリストさんもすごく初めてだったんですが感じも良くて、ただまたそこの美容院には行かないなっていうような、なんか半分クレームみたいな話をしてたんです。だから、まあ、その中でもねコミュニケーションの話とかももちろん入れてはいるんですけど、でもなんだろう、言いたかったことってちょっと伝わりにくいなとか思ったり、この配信って朝6時なので、なんかそういう文句っぽい感じを朝一番から聞かされるのはどうなんだろうと思って、今収録のし直しをしているんですよ。なんか久しぶりですね、丸々収録し直しするの。昔は本当によくやってたんですけど、この番組自体が雑談っていうのをテーマにしていますので、まあ、私と武藤の本当に雑談だったり、まあ、たわいもないことだったりねを素直にこう正直に話していくっていうのが一つ大事にしたいところではあるんですが、まあ、できれば有益なこともお伝えできたらいいなとかね、できればなんかちょっと元気にというか、まあそういうこともあるよねって共感してもらいながら、朝ねスタートしてもらえたらいいなとかね、なんかそういう気持ちがやっぱりあるので、なんか誰かが不快になることをわざわざ言う必要はないかなって思ったんです。なのでねちょっとポシャりました。まあここまで言っといてって感じなんですけど、耳障りのいい話だけをするつもりがはないんですが、なんか誰かの悪い側面から引っ張って何かを伝えるっていうのはなんかちょっと違うかなと思ったんですよね。まあそれこそね、なんか武藤と雑談のネタでこんなことあってくらいのレベル感ならいつかお話ししたいかなと思います。まあ、なかなかねそう久しぶりに面白い接客を、面白いっていうのもすごい人をね小バカにしてるかもしれないんですが、なんかね不快通り越して面白かったんですよね。まあ、そんな感じでね、今日はなんか内容もなくテーマもなく久しぶりにオール雑談という形で、お話をさせていただきました。以前何回かねなんかこういう収録もした気がするんですが、すごい久しぶりだったのでなんか大丈夫かなとか思いながら喋ってましたが、まあなんやかんや私にしても珍しく雑談のみで15分喋れたので、まあいいかななんて自己満で終わりにしたいと思います。明日からね3連休ですね。ただ東京はちょっとお天気がいまいちっぽくて、どうしようかなと思ってます。もともと晴れが大好物ではあるんですけど、やっぱ子供がねいるようになってからは過ごし方が晴れと雨ではなんかもう全然選択肢が変わってくるので、 なんか特にね、せっかくのいい季節、ピクニックとかもね、気持ちいい季節にね、こう3連休を天気が全部グズグズだとちょっと、残念だななんて思いながら、過ごしております。それでもね、もちろんご予定もある方もいらっしゃると思いますので、皆さん良い3連休をお過ごしください。今日はゆるっとしたお話に最後までお付き合いいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。